藤沢歴史探訪のコーナー、今月は郷土歴史家の新井さんに、新たに市指定重要文化財になりました大場の船地蔵伝承地と江ノ島園芸巻についてご紹介をしていただいています。さあ、本当に名残惜しいほどあっという間の1ヶ月間になりましたけれども、今日も新井さんよろしくお願いいたします。
最終回よろしくお願いいたします。
先週はですね、江ノ島園芸巻についてご紹介をしていただいてきたんですけれども、今日もですね、ググッと迫ってお話を伺っていこうと思うんですけれども、まず江ノ島神社のその江ノ島園芸絵巻全部でいくつあるのかといったところから今日もご紹介していただけますか。
は
い、
今回指定になった園芸巻はですね、全5巻です。江ノ島神社にはですね、いくつか江ノ島園はあるんですけれども、そのうち漢字だけで書かれているマナボン江ノ島園芸というのは全部で1巻だけなんですね。今回指定された江ノ島園芸巻は、絵が入りますので、その分長くなりますので、全部で5巻に分けられている全5巻なんですね。
先週はその全部合わせると何メートルだよといったお話がありましたけれども、新井さん、全部で合わせると何メートルでしたっけ。
そうですね、第1巻から第5巻まで全部つなぐとですね、全長は46メートル、すごく長くなるんですね。
すごい長いですね。全部でまあ今5巻というお話がありましたけれども、それぞれどんなお話が描かれているのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、全5巻のうちですね、はい、第1巻と第2巻がまあ神話の世界でして、第3巻以降がまあ伝承ですから全てが事実ではないんですが、史実を元にした歴史的なお話と、そういう構成になっているんですね。順番に言ってきますと、第1巻というのは五頭竜、5つの頭の竜と書きまして、首から先が5つに分かれている、そういう竜なんか五頭竜なんですが、五頭竜が暴れてまして、それを生贄として子供を差し出さなきゃいけないんですね、近隣の人々が。で、その人たちが悲しむ場面、そうしたですね、子供の死を超えるっていうことが、腰越って地名がありますが、その腰越の由来なんだという説明もされているんですね。第2巻というのはもうこれ欽明天皇の時代、西暦でいうと6世紀頃になるんですが、大地震がありまして、その後に弁財天女が降臨、天から15童子というお供を連れてですね、下ってくるわけですね。そして江ノ島を作ります。で、その天女にですね、その暴れていた五頭竜は一目惚れしてしまいまして、まあ、天女に求愛するんですね。そうするとおとなしくするならばということで天女に諭されまして、やがてその竜はおとなしくなって人々のために働いた後、最後はですね、江ノ島の対岸の辰の口に沈まるんですね。辰の口って今竜の口と書きますが、あの辰の口ですね。これが第2巻です。第3巻は奈良時代の話になりまして、伊豆の大島に都からですね、流されてきました修験者で、猿之助野という人がいるんです。あるいは、北陸の加賀にある白山という山があるんですが、その山を開いた大長というお坊さんがいるんです。こうした人たちが江ノ島に訪れるんですね。また、道地というちょっとお坊さんがいるんですが、これはちょっと変わったお坊さんでして、その江ノ島に来て天女に恋心を抱いてしまうんですね。で、逆に江ノ島から追放されてしまう。そんな面白いエピソードが3巻には書かれています。で、第4巻は平安時代の話になりまして、これは有名な空海、弘法大師空海が来て、岩屋の本宮を作るんですね。また、慈覚大師の円仁という、これも有名なお坊さんですが、やはり江ノ島にやってきます。その他ですね、有名なお坊さんがですね、江ノ島を訪ねているっていうのが第4巻ですね。で、最後、最終巻になりますが、第5巻は、平安時代から鎌倉時代にかけてのお話でして、先ほど出ました円仁の指示でですね、神の宮を作るんですね。これは今の中津の宮になります。その工事現場がですね、絵巻の中に書かれているんですが、腕を振るう職人さんたちや、あるいは木を削ったり、組み立てたりする、そういう場面がありますので、なかなか面白い場面だと思います。またですね、比叡山の延暦寺の僧で、両親という方がいらっしゃるんですが、その両親が江ノ島に来るんですね。そうすると天女が現れて、社殿が荒廃してるんだってことを嘆くんですね。で、そこで両親は中国まで行きまして、その新しく作る社殿のための地鎮祭の地鎮の石を持って帰ってきて下宮を作るんですね。これが今の江ノ島神社の一番手前のお社である辺津宮になるんですが、それを創建する。そしてその完成祝いの場面でめでたくですね、この1巻から5巻になる長い江ノ島縁起の話が終わるんです。この時が西暦でいうと1206年、鎌倉時代の初めとなりますね。また両親が持ち帰った石というのは、これ中国の宋の国の石ですので、宋国伝来の石という形で今江ノ島神社の境内にあります。
そうなんですか。 こんなに江ノ島に足を運んでいるのにもかかわらず、全く知らない話がいっぱい出てきまして、逆にね、その絵巻物を見ることによって、またその話、今の新井さんの話も含めてね、こう蘇ってくるなといったところで、ぜひ今日はちょっとポイントが高かったので、皆さんぜひですね、もう一度この新井さんの話聞いていただきたいところではありますね。江ノ島縁起絵巻、とってもちょっと内容的なもの、そして書かれているもの、とても興味深くね、皆さん感じていただいたと思います。さあ、このですね、今回その指定されました、でそして今日ご紹介していただいています江ノ島縁起絵巻、この市指定重要文化財に指定されたポイントについても新井さん教えていただけますか。
そうですね、今回の指定のされた絵巻はですね、制作年代が江戸時代初期ということで、前回お話ししましたように、すでに市指定になっている文化財となっております先行する室町時代のマナ本の江ノ島縁起や岩本老本の縁起巻とはちょっと遅れるんですけれども、それと同様にですね、江ノ島神社の歴史を語る貴重な資料であるという点、またこれ絵画として狩野派の豪華な絵として優れているということで、今回指定になったわけなんですね。
本当に貴重なもので、こうやって残されているということで、本当にますますちょっと見たいなという気持ちが大きくなりましたけれども、この絵巻物、私たちってこう見ることってできますか。
はい、これは保存のためですね、はい、普段は一般公開はしてないんですが、まあ、今回は指定した記念ということですね、辻堂の藤沢浮世絵館でこの縁起絵巻をですね、特別公開展示しています、うん、ぜひご覧になっていただきたいなと思うんですね。会期は4月の14日までです。全5巻を3巻ずつ3回展示会をします。現在は3期あるうちの第2期でして、この後3月31日からが第3期目の新しい場面になりますので、ぜひともお運びいただければと思います。
そうですか。ということはもう第1期過ぎてるということで、皆さんお早めにちょっと行っていただいて、せめて第2期第3期とね、こう場面が変わるということなので、この貴重な絵巻物を見ていただきたいと思います。会期中にですね、ご紹介していただいて本当にいいタイミングだったなと思います。さあ、今月はですね、本当にたっぷりと重要なもの、そして私たちにとって身近なものであればあるほど、こういった物語があるよというですね、面白さを今月本当に新井さんから教えていただきました。その新井さんからですね、このラジオを聞いている市民の皆さん、そしてリスナーの皆さんに向けてメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、実はですね、先週なんですが、江ノ島神社の弁財天像、ハッピー弁財天像っていうてまして、手が8本ある方の弁財天像なんですが、それは今までですね、神奈川県の指定の重要文化財だったんですね。ところがそれがですね、国の重要文化財にランクアップされるってことが発表されました。藤沢市内にあります文化財としては、ほぼ60年ぶりの国指定重要文化財の誕生なんですね。その弁財天像は今実は江ノ島の中にはございませんでして、東京へ行ってます。東京の上野にある国立博物館で、新指定の重要文化財の特別展示が行われるんですね。そこで展示された後、5月の末までに江ノ島神社に戻って一般公開される予定なんですね。江ノ島縁起にも関わる弁財天像ですので、その折にはですね、お運びいただいてご覧になっていただくといいのかなと思います。江ノ島は来年オリンピックということになってますが、スポーツに限らずですね、美術や文化財の分野でもですね、今後の江ノ島にですね、ぜひとも注目していただければと思います。
はい、ありがとうございます。かなりこうランクアップの一言で収まりきれないぐらい、とっても重要なことになりましたね。
そうですね、なんといっても、まあ、国の重要文化財ですから、藤沢市とか神奈川県のもう一つ上の日本全国の重要なものとして認知されたってことになるわけですね。
オリンピックという、ね、言葉も出ましたけれども、本当にますます江ノ島が注目されるタイミングで、こう素晴らしいニュースが飛び込んできたということでね、そして今月はその市指定重要文化財、新しく2つプラスされたよということで、貴重なお話たっぷりとしていただきました。これからもこういったもの、そして私たちまだまだその市指定重要文化財、まあ、一個一個ね、見る機会っていうのが、チャンスもあるということもありますからね、そういったことを逃さないようにということで、広報活動も含めまして、新井さんにもですね、引き続きご尽力いただいてまいりたいと思います。今月は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。